スーヤ・エイコのコミュニケーションレイディオ。皆さんこんにちは。パーソナリティのスーヤ・エイコです。この番組は私スーヤ・エイコが毎回ゲストの方の人となりやお仕事の魅力を引き出してご紹介する番組です。一つ目のコーナーは、ゲストの方の人となりを引き出す、いろいろ聞いちゃうコーナー。そして、二つ目のコーナーは、今、ゲストの方が一番こだわっているものやお仕事の魅力をご紹介する、ご紹介しちゃうコーナーです。新しい番組構成になっての第2回目です。皆さん、人となりって、わかるようでわからないですよね。私は仕事柄、電話だけでお話をしたり声だけ聞いていただいていたお相手の方が多いのですけれども、なぜか実際にお会いした時に背が高いと思っていましたって言われることがとても多いんです。私身長156センチでございますので低い方なんですけれども、なんでどこから背が高いイメージなのか謎でございます。ということで、今日もゲストの方についてなんとなくのイメージから一歩踏み込んだ人となりやお仕事の魅力をご紹介していきたいと思います。よろしくお願いいたします。そして今日は、ゲストとしてコンサルティング会社の経営者半田信行さんをお招きしています。半田さんはコールセンターを運営する会社に長く勤められて、日本各地に様々な企業のコールセンター、コンタクトセンターを立ち上げてマネージメントをした経験をお持ちです。2014年にコールセンターを中心とした様々な企業のお客様窓口のコンサルティングを行う株式会社ヘリックスモーションを起業されました。現在まで多くの企業のお客様設定の改善を支援していらっしゃいます。今日はいろいろお伺いしたいと思います。
いろいろ聞いちゃうコーナー。
改めまして、今日のゲストは株式会社ヘリックスモーションの代表取締役半田信行さんです。今日は人となりもお伺いしたいですし、お仕事も具体的な内容をお伺いしていきたいなと思っておりますので、半田さんよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ではではですね、まず半田さんといえばすごいいつも元気でいつもめっちゃ元気であともう何聞いても知ってるっていう、まあ、本当にたくさんのつながりを持っていらっしゃって、まあ、人のつながりとっても大切にしてらっしゃるなっていうのは私の半田さんのイメージなんですけれど、そういうところから伺ってみたいなって思います。はい、まず元気もうこれもうなんでそんなに元気なんですかって元気の秘訣を知りたい。
まあ、元気であるというところからスタートかなというところなので、はい、うん、そうなったというふうにまとめればそういう言い方になるんですが、ただ、まあ、スーヤさんがそういうふうにおっしゃるところなんていうふうに改めて思うと、はい、サラリーマン時代に、はい、と役職というかそのマネジメントとかに携わる格好になった時に、うん、まずやっぱりリーダーとしてというか、やっぱりその任務をやるのに最低限元気であるというところなんだろうと思うんですよね。
はい。
まあそういうのもあるので、余計自分もやっぱり意図的にそういうふうに振る舞うようになっていったんじゃないのかな。で、結果、振る舞うことによって自分自身も暗示がかかるんだろうなとも思うし、やはり、少なくとも最低限その嫌な印象は持たれないというな、まあ、そんなところで、それが癖になって、よりこうバージョンアップしてたかどうかわかりませんけれど。なので別にそんな鍛えてるとか体をなんとかっていうことは そんなあのエアロバイクを漕ぐぐらいで、
ね、本当ですか、はい、それはすごいですね、はい、そのマインドでなんかステージアップしていらっしゃるんですよ。私勝手になんかあのなんか日々あの密かにトレーニングとかしてますっていう回答を返ってくるんだろうなって思ってたんですけど違いました、
はい、
そうなので分かりました、はい、ありがとうございます。そう、その元気もそうですし、まあ、本当にあの物知りでいらっしゃるじゃないですか。こういう機会がないとなかなかそういうことを聞けませんので、なんでそんなあの物知りなのっていうのはいかがですか。
多分ですね、はい、その真相物知りっぽく見えてるだけなんだろうとい
やいやいやいや、そうじゃないと思うんですけどねそうじゃないと思うんだけどな。
ね、なんか、はい、でもやっぱり自分を遡ると、はい、人と違うかなっていう経験で言うと、子供の頃ですね、
はいはい、
あの結構お客さんがすごい多い家だったんですよ。
あ
で、
はい、
いろんな方が来ていたなっていうのがあって、それでまあどっちか相談事みたいなのが多かったと思うんですけれど、詳しい内容まではね、もう子供ですから、小学校のそれこそ3年生とかの頃の話だったら、うん、はい、でも、なぜか私、普通そんな大人の会話だと面白くないじゃないですか。
まあまあ、
ただそうですね、聞くのが、なんか面白かったんだな、面白かったなっていうのが、記憶が多少こう、なんか残っていて、それで、その時に、あ、人によって、こう、話し方というか、相談の仕方が違うんだなっていうのを、なんか、感じたのも、なんか覚えてるんです。なんとなくですね。で、こんなところから一つ、はい、なんだろうな、少し耳戸島みたいな言葉としても、あの大人が使うその言葉尻だとか、そういうことは耳戸島だったんだろうなという感じはすごくしますね。はい。で、はい、社会人になって仕事をするのに、もうこれはもう皆さんそうだと思うんですけれど、結局ミーティング一つとっても意見はいろいろあるし、社外の方が入ればそれこそそういうことが要件が増えるということだと思うんですが、
はい、
でその時僕はあのやっぱりその経験がのもとなのか、正しいかどうかよりも、うん、どこに落としどころがあるかみたいなのを、
はい、
見つける癖というか、っていうのがあるかなと。で、落としどころっていうのは、なんて言うんでしょう。みんな、なんとかはしたいっていうことで集まっているので、
はい、
全くゼロ、すべて、合意できないなんてことはあんまりないんだろうなと。全部を合意するのは大変なんですけれど、一つや二つあるだろうっていう形で、その会議なりミーティングに参加するというか。で、そうすると、あ、だんだんそれが見えてきた場合、でも、その人は、そこの部分は、自分が反対意見を取ってる人と合意できるなんていうことには気がついてないんですよね。だから、この結びつけ役として、説明をすると。
はい、
で、なんとかさん、ということは、ここにおいては、実はなんとかさんと一緒ですよね、っていうような形に話を持っていくみたいな。で、その、
面白い。
持っていくと、説明に、スーヤさんがもしか言っていただいている白色というか、例えばこんなこともありましたよね、みたいな、例え話を並べて、
はい、
あ、そう、言われてみればそうだね、みたいな。そうすると、知らないうちに、あ、じゃあそこはもうこれごか、今ね、なんか見えてきましたけれど、ここは、同じですね、みたいな。だからなんかその、話の落とし方の、この喋りが、白色に聞こえるのかなっていう、内容は別に大したこと喋ってんじゃないんですけれど、
それだけもうよく聞いてらっしゃるってことですよね。
もうやっぱり圧倒的に よく聞くのが結果的な、うん、なんていうんですかね、早いっていう、どちらかというと頭のいい人は、
はい、
自分が分かっている解を人に説明しようとしてしまうんだろうと思うんですよね。
はいはい、そうですね。で、
人が考えてることを聞くために話すみたいな、自分の解を伝えるために話すというよりもという、うん、そんな感じじゃないんですね、
うん、こうやって聞きながら勉強になります あでも次の質問のその3つ目の本当にたくさんの方とこうつながっていらっしゃって、とってもつながりを大切にしていらっしゃるんですけども、まあ、そこのつながりの秘訣って何ですかっていうのは、まあ、今お話しいただいたようなこととも関連あることなんですかね。
また確かにそうですね。僕も今スヤさんにそういうふうに言っていただいて、うん、そうだなという、自分ごとで言えばですね、
はい、
14年から今会社をさせていただいてるんですが、
はい、
ほとんどのお仕事はご紹介していただいてるっていうのが実態なんですね、
うん、はい、
でそれって、紐解いていったらですね、仕事ってこの人と仕事したいなっていうことが楽しいというか、その人と仕事ができればみたいなあると思うんですよね。
本当そうですね。でそれ
やはりじゃあなぜ楽しいのかっていうのは、まず当然その仕事が成功というか成果が出なければそんな記憶にはならないと思うんですけれども、
はい、
これもやはり何て言うんですかね、組織にサラリーマンにの頃に自分でもやっぱりチームをこう持つような形で、僕の場合その札幌とかいろんな日本各地で行ってはその拠点を立ち上げたりとか、チームをいかに効率的に作るというか、でそれに参加してもらって、参加がなければ当然チームができないので、
はい、
でやっぱりその時に一番嬉しい褒め言葉は現地のその人たちに半田さんと仕事ができて本当に良かったですっていうふうに言ってもらえること以上に嬉しいことは、
嬉しいですね。一番嬉しい言葉ですよね。
うん、本当にそれだなというところ。で、これがあと、だんだん仕事、当然これクライアントさんがいるので、はい、クライアントさんからも、本当に半田さんと立ち上げて、こういうふうにできて良かったですっていうふうに言っていただける、なんていうのも、はい、楽しいなと思うんですよね。で、そのうち僕も気がついたらですね、社内の人も社外の人もそんなにね、実は関係ないなっていうことに気がついてくるというか、
はい、
当然所属している組織が違うので、はい、そこの利害で整理をすればですね、
はい、
仕事チームに社内も社外も本当関係ないなってことが、
はい、
ようやく分かってくるみたいなところがあって、
はい、
なので結果その つながりが有機的にこう残っていくみたいなのがあるのかなって今話しながらちょっと自分で納得してるんです。
なるほど、すごい素敵。
気をつけてるのは、実際にその取引にその方は関与してなくても、でも最初や何らかのあれでその人がいたことによって話が結びついたりなんていう場合には、うん、その仕事なりプロジェクトが終わったらその人に、はい、仕事だったよっていうことをね、できるだけちゃんと報告というか共有するようにはしてる。
大事ですね、それ、
うん、それがやっぱり僕もそれをしていただけるとすごい嬉しいし、ということは相手もそんな嫌がらないだろうというか、はい、っていうのもある。だからすごく面白いですよね、なんか そういう共有というかあれっていうのは、はい、
だからまた何かあった時に半田さんにお願いしたいなって思ってくださったり、他の人にこう紹介をしてくださったりっていう、それがこうつながっていくっていうことになってるんですかね。
ますますなんかね、うん、妹になってそういうのと増えた感じが、
よりな、
増えたというか、なんかよりそれを意識するようになったっていうのあるかもしれんですね。
ご自身がですね。
はい、うん、はい、
すごい素晴らしいですね。なんかこうコンサルポリシーみたいなところもちょっとお伺いできて、この番組借りてで申し訳ないんですけど、私自身が勉強になります
ご紹介しちゃうコーナ
ー。今日は、はい、コンサルティングってでどんなことしてるのって 多分ね、はい、聞いてる皆さんイメージしづらい、はい、頼みづらい、いろいろあると思いますので、そういうことを払拭していただく意味も含めてぜひちょっとこう具体的に例えばっていうのがあればね、ぜひ教えていただきたいなと思っているんですけれども、はい、なんか面白いコンサルティングの事例があったらご紹介いただけるとありがたいです。
本当にいろんな企業様と携わらせていただいてきたんですが、はいはい、例えば病院ですね、かなり大きな病院さんでですね、はい、ドクターが120-130人ぐらいいらっしゃる、
もう多い、大きいで、総合病院ですか。そうですよね、はい、まあ、もう総合病院ですよね、その基本になると、はい、
それでコロナとかも重なってですね、はい、病院へ問い合わせのお電話が急激に増えたと。まあ今こういう時代ですから、はい、病院への患者さんから病院のアクセスの方法って言ったら、まあお電話、
はい、
それからまあそれこそスマホがあるので、いや用意しているところは LINE とかもあるでしょうし、とか、はい、予約を、まあ、スマホからするとかホームページからするとか、
はい、
とは言っても多いのが病院なんで、とりあえず皆さん行かれて病院の窓口ですよね、
はい、
まあ、順番の札持ってとかとか、うん、で、病院だけでもかなりいろんなチャンネルでお客、はい、患者さんがこう病院とアクセスをしようとしている、うん、で今回入り口のご相談はその電話がもう増えちゃって取り切れないんですっていうところだったんですね、
はい、
で、まあ分かりましたと。で私たちのちょっとコンサルティングがちょっと他のコンサルと少し違うかなっていうところの話にもなるんですが、
はい、
まあどういう状況かを知るためにデータをいただくんですね、
うん、データ、例えばどんなデータですか。
電話が1日何件かかってくるのかっていうところで、
はい、
で当然病院も、いろんなその電話番号がこうある、総合受付もありますし、さまざまこうある。でその電話番号の窓口別に、
はい、
どのぐらい電話の件数が入ってるかっていうデータをこうもらったりします、
はい、
ただこっから先なんですが、はい、この内訳になるとあまり取れてないのが多いんです。本当の新規の患者さん、
はい、
それからすでに通院している患者さん、
はい、
によって当然その用事の内容が変わってくるとかってあるんですけど、はい、でその我々ちょっとこれ横文字であれなんですが、そのことをコールリーズンというような、はい、要は電話をかけてくる理由っていうところです、ね。
はい、
これまず調べに行きます、
はい、
で最初からはその種類の内訳まで整理されてないので、うん、まずもうその病院に行ってですね、
はい、
実際お電話を取っているオペレーターさんが、その病院はちゃんとコールセンターという部門があって、はい、取ってらっしゃると、
うん、
このオペレーターさんの横に私どものスタッフがここに座ってですね、はい、私も座って横で実際に電話を聞きます、
はい、
でそれを大体種類をそれで把握をして、あ、はい、こういう種類のお問い合わせが来るんだなっていうのをカップリ化してですね、
はい、
そしたら次に、3週間にわたって約1ヶ月にわたって、はい、それを全部どの理由の電話が入ったかをカウントしていただくようにしますと、うんうん、でそれによって実際どんな内容のお電話が、うん、どのぐらい入ってきてるのかっていう、そのお問い合わせの種類によっての、うん、件数の型が分かってくるということになる、
はい
はい、で初めてそこで、あ、じゃあこの電話がこんなに多いんだっていうことが分かってくる、うんうん、でまあこの今回の例で言うと、なんと電話の約7割は予約に関するお電話なんですね。
あ、
診療予約に関、
はい、
で残りの 25% ぐらいはもう取り次ぎなんですね、
はい、
患者さん以外 のお電話も病院に多くかかってきていて、代表的なのは薬局なんですよ。毎日に そのだけの病院なんで処方箋だけでいっぱい出てますから、
はい、
その内容についてその処方箋を書いたドクターに連絡が取りたいと、
うんうん、それは同じ窓口に入ってきちゃうんですか。
はい、これがですね、
はい、
ここが、 問題で、こういうことを実は病院は我々が調べるまで実は知らなかったんですよ。
あらあら
わ、こんなに電話が入ってきちゃって大変、取り切れない、どうしましょう、うん、それ でまず我々はそれを調べて差し上げると、
はい、
で次にじゃあこの一番多いのは予約電話ですから、はい、なんで予約の電話がそうは言ってもこんなに多いのかと分かってきたのが、はい、予約はさっき言ったようにスマホからこう予約ができるなんていう病院が今かなり増えて
ますよね。増えてますね今、はい、
ところがですね、はい、ウェブ予約ですね、患者さんが任意で予約ができる、はい、システムを用意しているのが、はい、小児科と乳腺科とか限られた、はい、診療科しかそれが用意できてなかったんです。
あらあら、もったいない。
で、一番その予約の中で多い診療科はやはり内科だったんですけれど、
そうですよね。なんとなく想像すると内科が多そうだなって思いますけど。
で、この内科にはそれがご用意
ないんですね。
で、これ自体をやはり数字で分かっていくと、はい、社内で具体的に課題として取り扱うことができなかったわけですね。はい。で、そのあたりを、まあ、当然我々はより、はい、ビジネスな観点、サービスの観点、
はい、
でいかにこのつながらないせいで一人の患者さんが何回もかけ直しをしているわけなんですね、うん、病院の仕組みが悪いばっかりに患者さんにそれだけ負担をかけていると、うんうん、ということが数字で分かってくるっていうところが非常に価値があって、
なるほど、
でこれを病院の経営者である理事さんたち向けに、しかるべき、レポートにしてしたためて、はい、これをボックスするというような、お仕事でございました。どうしても、その企業なり病院なりの業務の仕方の仕組みを変えるには、
はい、
いわゆる今の言葉で言うしエビデンスっていうんですかね、はい、証拠、具体的な数字を示さないと、はい、これを実行することがこれ難しい。どうしても組織になってというところね。なので、これだけ患者さんが迷惑を被ってるってことを数字で示すことによって、あ、これはもう誰の目から見てもこれは改善しないとねっていうことにこうなると。
素晴らしい。改善するっていうことには、まあ、労力とお金もかかるっていうところに、どうやって踏み出すんだっていう理由が、はい、わからない、まあ、リスナーの皆さんもそういう状況をこう思い浮かぶものがいっぱいあるかもしれないですね。
経験から申し上げることができるかなと思うんですが、
はい、
今の病院さんですけれど、これも企業に例えても本当同じで、
はい、
企業がいろんなサービスやビジネスを世の中に提供しているんですけれど、うん、意外とですね、大手の会社さんもそれがどのように受け取られているか、
はい、
知ることができてないっていうところが結構ミソなんですよね。そこに我々のような会社のサービスがお役立ちするところが結構あったりすると。
なるほど。というと。ありがとうございます。すごく分かりやすい事例を教えていただいてありがとうございます。半田さんのところ、まあ、いろいろこう、まあ、コンサルティングも本当幅広くやっていらっしゃると思いますので、もちろん詳細は詳細お問い合わせしていただければ、まあ、お答えいただけるんだと思うんですけれども、半田さんのところにお願いをするとどういうことができますよっていうのは何か他にも、はい、ありますか、はい、あればぜひ、はい、この機会なので、ま、教えていただけるとありがたいです
半分ちょっと宣伝になってありがたいところもあるんです
けど、はいはい、
まあ、一つは今言ったようにお客様からどういうふうに映っていたり、うん、実際それがどういう数字としてはどういうことなのかということをつまびらかにするっていうことが一つ、
はいはい、
でそのじゃあそれをどうしたら改善できるかの具体的な改善策も当然ご提示、もしくは、うん、その改善するための、実際のアクションのところまで伴走して、うん、一緒にさせていただくっていうようなところですね。で最近やはり多いのが、うん、いわゆるDX、
はい、
デジタルトランスフォーメーションっていうんですか、はい、デジタル化、要は 皆さんデジタル化に対応しなきゃっていうところ多いと思うんですけれども、はい、チャットボットを投入し、導入しようとかですね、はい、要は、AI で自動的にとか、うん、それから、いろんなお問い合わせに答えるためのその FAQ をご用意しようとか、
はい、
ただ導入してもまずうまくいかないので、うん、どういう今状況なのかを数量的に掴んで、うん、それによって初めてそういう、DX のテクノロジーを導入することができるので、うん、まあそこの導入のための準備と、はい、導入に向けたその何を、じゃあその企業においだったらどういうところのサービスやテクノロジーを選んだらいいのかっていう、まあその辺のところのサポートまで今させていただいているし、そういうご相談がまあ一番多いかなと。というふうに思っております。
はい、ありがとうございます。はい、例えば今日聞いていただいている皆さんでちょっと聞いてみたいなって思われる方はどんなふうにアクセスさせていただくのが分かりよいでしょうか？
もうホームページ、Google か何かで、はい、カタカナでヘリックスモーションと叩いていただければ、もう
カタカナでいいんですね。
はい、カタカナで大丈夫です。
はい、
メニューにコンタクトっていうのが多分出ると思いますので、もうそこから普通に問い合わせフォームになりますので、はい、まあそのパターンが一番わかりやすいかなと思っております。
はい、わかりました。ありがとうございます。じゃあヘリックスモーションって入れていただいて、はい、検索をした、はい、ホームページのところからお問い合わせをすると。
はい。
はい。わかりました。ぜひ、とコンサルティングが身近になったかなと、はい、思いますので、まあ、何か、ね、聞いてみたいなっていう時には、はい、ぜひとも直接半田さんに尋ねてみていただければと思います。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、お忙しいと思いますけれど、はいはい、お体気をつけてまだまだこれからもご活躍いただければと思います。
皆様、コミュニケーションレディオはいかがでしたでしょうか？番組へのご要望があれば、どしどしお寄せください。お待ちしております。パーソナリティは、スーヤエイコがお届けいたしました。それでは、次回をお楽しみに。